はい、どうも皆さん、こんにちは。陣内ゼミ第10回でございます。陣内ゼミは、このメルマガのね、概要欄にある、質問フォームから、皆さんの質問を受け付けて、それに答えていくという、新コーナーなんですけど、質問がなかなか来なくて。で、結果、どうなんだ？この3ヶ月で、でもね、8個目とかかな、今回が。本当皆さんね、無記名で結構ですので、無記名っていうのはペンネームで結構ですので、匿名というかね、気軽にね、何でも聞いてくれたらいいなと思いながら、全然質問来ないのは、多分なんか、誰も聞いてない、見てない、もしくは、質問したいなって、思わせない何かが僕にあるかどっちかかなと思いながら、でもまあね、質問本当にどしどしね受け付けてるんで、もしよければいつでも質問してくれたらな。答えられない質問なんかもあると思いますけどね。肌に優しいアイシャドウの引き方みたいなの知らねえよ。知らないです。知らねえは違うか。もっと適切な、発信者はいると思うんで。陣内さんはどう思うんだろうみたいなことが日常であれば、ぜひ陣内ゼミの方に、フォームから質問をお寄せいただければなと思います。で、宣伝ね、ちょっと毎回させてもらってますけど、このコーナーでは。まず、グループコンサルね、ずっとやって、宣伝はしてるんですけど、陣内義塾のホームページね、リンク載せてますけど、個人のチュータリングだったりとか、企業や、協会のコンサルティングっていうのをさせてもらってて、本当にこう、オーダーメイドの、いろんな、お力になれることが、ある場合は、僕のこう脳みそをお貸しするというか、そういうサービスで、いろんな利用のしていただき方があるんですけど、なかなかこう一人ではね、経済的負担も大きいよという方にとって、2人とか3人、4人のグループでコンサルティングをしていくと、あるテーマで学んでいくであったりとか、そういうね、機会も提供できますので、もしよろしければということで概要欄に載せてたりするかな。で、もう一個はね、これも宣伝になって申し訳ない。ノートの方の、有料マガジンをですね、僕書き始めてて、今年からね。で、それはその、メルマガでこれまでね、割とこう長めのエッセイ的な文章とかを書いてきたんですが、それをちょっとですね、月額550円で有料マガジンという形で書かせていただくようにちょっとシフトをしたんですよ、今年から。で、本当に面白いんで自分でこういうこと言うのが苦手な方ではあるんですけど、本当に、こう、どこよりも魂を込めて書いていますし、損はしないと保証、損はしないと思いますし、あとは、初月無料なので、お試しでもいいので、購読してくださったら、より僕が、こう、メルマガを続けていける可能性が高くなるというか、そんな感じかな。ちょっとね、無料だとね、本当、弊害が大きすぎて、まずその持続可能性ってのもあって、割とこう、ちゃんと、なんていうのかな、少なくとも、僕のね、その機械費用みたいなこともかかってるわけだから、メルマガって1万字とか書くの時間かかんのよ。当たり前ですけど。で、そういう機械費用みたいなことで、全部で赤字になっちゃうと続けれないのよ。人間って赤字のものを長く続けれないから。そういう意味でも、買ってくださる方が一定数いることで維持されてるメルマガってこともあるから、ぜひ興味ある方はぜひですね、ちょっとね、手間も、ね、ちょっとしたコストね、毎月スタバ一杯分ぐらいのね、コストがかかってしまいますけど、損はしないんじゃないかなと。 正直思ってますので、よろしければ有料マガジンの方もね登録してくださったら本当に嬉しいなというふうに思ってます。もうなんだろう、本当にシーズン4までのエッセイよりもちょっと魂をマジで込めて書いてるし、より深い内容を書いているので、なんというかな、まあ、僕の文章をね好きだよと思ってくださってる方は、あ、ぜひぜひということで宣伝させてもらいました。で、今日は一個だけね、久しぶりに、ご質問いただいたので、まあ、その質問についてちょっとじっくり原稿とかは用意してないんですけど、僕なりに考えてきたことでもあるから、じっくりお答えしたいかなというふうに思っててるんです。でその質問ってのが、今週届いた質問で、ペンネームメガネさん、大阪府在住の女性の方なんですけど、こういう質問なんですよ。陣内さん、私は、10分の1献金を捧げるとき、実際に10分の1捧げることをためらってしまう自分がいます。陣内さんは10分の1献金を時期通り実践しておられますか？フリー放送で答えられる範囲で構いませんので教えていただきたいです、というで、これはね、以前にも実は11献金についてはなんかいろんな機会に話したことは何度かあると記憶してるんですけど、僕はね、まずね、この時期通りってのが、なんていうのかな、いかなる意味っていうのがあって、実は聖書から、クリスチャンってのは10分の1、収入の10分の1を、献金すべきだと明確に指示できる聖書の言葉って実は根拠薄弱だって言われてるんですよ。で、アモス書でよかったかな、小予言書の中にその10分の1を捧げて神が祝福をくださらないかどうか試してみようってとこがあったりとか、そう読める箇所は もちろんあるんですよ。あとそのレビ記とかのね、収穫の10分の1の規定とかだけど、あれをもってクリスチャンが教会に献金10分の1っていうのは結構なんだろうか、厳密な釈義からするとそれを時期通りと言えるかどうか僕は疑問かな、ってのがまあ文脈を読めば十分わかるんですけど、レビ記とかのあるいは新明記とかの10分の1のね、穀物の10分の1の規定って、あれはもう明らかにそのレビ人がさ収穫しないわけよ。でレビ人ってのは宗教的で、当時は宗教とそのなんつうの、そのいわゆるこう立法の書って当時のイスラエル、古代のイスラエル社会にとっては民法でもあったわけね。テオクラシーって言って神権政治の中での、なんだろう、そういう食物の禁止規定とかね、その中には安息日の規定とかお祭りの規定とかあるんですけど、じゃあレビ人って何っていうと、彼らはその中でその土地持っちゃいけないって言われてるわけで、つまりレビ人って宗教家であると同時に神権政治においては宗教家と公務員はイコールなんで、公務員なんですよね。だとすると、あの10分の1、収穫の10分の1はレビ人ね、つまり宗教に携わる人が食べるためにっていうのは何かっていうと、今で言う税金みたいなことなんですよ。つまり僕らの税金で公務員の方々が働いてくださってるから、公衆衛生であったりとかね、公教育であったりとかね、住民票のことをやってくださる方がいたりとか、それで生活支えてるっていうのが近代日本社会じゃないですか。でそれで言うとレビ人って、なんていうのかな、そのサラートに侵されたことを判定するであったりとかっていうのは公衆衛生だったりとかするしね。でもちろんお祭り、各種のお祭りとか罪の告白を聞くとかね、この人は清いと宣言するとか、そういったお仕事があって、そのための10分の1だから、それを今のキリスト者が10分の1を教会に捧げるってことと同じってするのは、僕はちょっと強引なのかなと思うのよ。で僕自身、そのある種こう宗教的な仕事なんていうのか、まあ NGO ってね、難しい位置にあって、まあパラチャーチ的な働きの NGO って結構位置的に微妙なんですけど、なんていうのかな、寄付をベースに活動させてもらってるって意味では、なんていうのかな、そういういわゆるこうパウロが言うところの、その穀物をこなす牛に 靴子をかけてはならないと書いているから、そのパウロたち、その教会の初代教会の教職者が献金で食べていくっていうのは全く正当なことなんだよっていうことをパウロは書簡の中に言ってるわけね。で、僕らはそのパラチャーチ的な意味ではそういうものに値するね、そういう範疇に入るのか入らないかっていうのはその今の牧師とか神父とかほどははっきりしてなくて、でも現実問題言うと割と僕らってそのまあクリスチャンの方々がその教会に10分の1を捧げますよね。でその10分の1でなんか活動してるみたいなところがあるのよ。だからその経済基盤で言うと割と地域教会以上に不安定な存在ってっていうのは、まあ、中にでやってればわかるんで、だから僕はその献金をこう受け取る側でもあるし、個人的な生活ではもちろん献金をする側でもあるのね。で、なので、まずその時期通りってことで言うと、時期通りに聖書を解釈したら、ね、収入の10分の1を、捧げるべきだっていうのは、僕は釈義的にというか、聖書解釈学的に、それは支持できないと考える。ですよ、ね、まずそこでじゃあ僕はじゃあ時期通りを一旦横に置いとくと、僕は、10分の1献金を実践しているかどうかで言うと、実践しています。最低ラインとして10分の1ですね、僕の場合は。だから10分の2まではいかないんじゃないかな。だけど、陣内義塾の売上は、売上の2割を寄付してますね。でこれはその FVI に寄付してます。でなぜならば僕は FVI のカタリストって形で支援されてて、でその時間を使って陣内義塾のことをさせてもらってるから、僕が陣内義塾で、まあ、副業なんですけどお金を儲けることが、FVI にとってもプラスにならないと、なんていうの、僕が FVI から奪ってることになっちゃうから、機械費用の損失って形で、そこはなんていうかな、あの紳士協定で、僕売上の2割を寄付しますからやらせてくださいっていう形で、神田先生や柳沢さんと一緒に話し合って決めたことね。で、で僕自身のじゃあそのいわゆるこう収入というかで言うと、これもだから税金取られた後の10分の1なのか、税金取られる前の10分の1なのかで、だいぶ変わってくると思うんですよ。ね。要は額面の給料と手取りの給料ってだいぶ、ね、差がありますから。で、特に令和の今はものすごくその、手取りが減って額面は変わらないみたいなのが多いから、これはどう解釈するかは本当にあれなんだけど、僕は、額面の方の10分の1以上っていうのを自分に課してるんです。でそれは聖書にここここここうでこう書いてあるからっていう理由ではないんです。でそれは何かというと、なんだろうな、その聖書の精神に生きたいからって言った方がいいんじゃないかな。そうですね。でそうですね、まあいろいろあります。そうですね、3つぐらいフレーミングを上げたいかな。うん、ここは、イエスに似たいからなんですよ。で、僕はそうそうそう、だから最低限額面の10分の1はもう最低ラインとして献金した上に上乗せして何かに献金し続けるってことをこのまあずっとやってますね。多分僕はクリスチャンになってから多分ずっとやってます。はい。で、で、それは別に、そのメガネさんはできてなくてダメだなっていう意味では全然ないんで安心してほしいんですけど、僕はやっぱあまりにも多くの、本当に寛大で気前の良い人たちに出会いすぎたんですよ、僕は。うん、本当に幸運なことに。そうですね、だからそれは日本人、だったこともあるし、アメリカ人だったこともあるし、インド人だったこともあるんですけど、なんつうのかな、だから本当にこんな人たちがいるんだっていうぐらい、人に与えて惜しまないっていう人たちに僕は幸運なことに個人的に出会いすぎてて、でそうですね、でこの人たちのようになりたいと思ったんですよ。で思わずにいられないんですよ、やっぱりそういう人に出会っちゃうと。うん、で まあ正直その多くというよりその全ての人がクリスチャンでした。でこれは偶然ではないと思います。はい。でその人たちにの寛大なその与え方、過激と言ってもいいぐらいのその時間やお金の人への施し方っていうことに触れた時に、もうこの人たちのようになりたいと思い、そして僕は、そう慣れてないと思いますよ。まだまだ全然。だけど、そう憧れている。そうなりたい。そうでありたいなという。なんか、そうですね。そういう気持ちが大きいですね。うん。だからこれはミメーシスってギリシャ語で言うんですけど、もう感化されてしまったという、感染してしまったというか、その寛大で、寛大な与え方をする人たちに感化され、影響を受けまくってしまった。で、じゃあその人たちに返す、お返しすることはできないわけじゃないですか。もうその人たちは僕にもう背中向いちゃう。与えたらすぐに背中向いちゃうから、その人たちは。じゃあその人たちが発してるメッセージって何かっていうと、pay it forward ですよね。あなたがしてもらったように、他の人にもしてあげることが俺へのお返しだよっていうことが多分その人たちが一番してほしいことだと思うから、まあ、なんか、だからっていうのが一つ、与えるものになりたいっていうのが一つで、でもう一個が、だからまあ究極的には、だからそのじゃあその最終的に憧れられてる存在は何かというとイエス・キリストですね。ご自身の命をも我々に与えてくれたというね。で二つ目のフレーミングいきますね。二つ目は何かっていうと、これはユダヤの言葉にね、ユダヤ人が安息日を守っているのではなく、安息日がユダヤ人を守っているのだっていう言葉があるんですよ。で、これってすごいクリスチャンにも言えることなんですよ。で、クリスチャンも安息日を守るってことが、まあ、今読んでる本でね、豊田信之先生のイエスと過ごす安息日っていう本があるんですけど、それにも書かれてるんだけども、じゃあ何から守るかというと、安息日ってさ、結局その仕事をしないってことでしょ。で、これを守らないとどう我々が蝕まれるかというと、我々は自分の仕事を全部自分でするという、まさに自分が神になるっていう危険に限りなく接近するんですよ。安息日を守れなくなると。だけど安息日をもうめちゃくちゃ仕事残ってんだけど、まあユダヤ人だったら金曜の夜になったらバターンと仕事辞めて、神様お願いしますっていう、それってもうこれ以上ない信仰の表明で、ね、私がいなくても世界は回るということを、なんていうかな、神の前にひれ伏して認めるってことなんだと思うんですよ。で、僕はその安息日ってそういうものだなと本当に思ってるし、安息日が僕を守ってるなと思うし、健康っていう意味でも、その信仰っていう意味でも、ね、自分が神にならないっていう意味でもね。で、同じことが僕は献金にも言えると思ってるんです。だから献金、11献金を僕が守ってるんじゃなくて、11献金が僕を守ってると僕は考えています。どういう意味かというと、じゃあ何から守ってるかというと、貪欲だと思います。はい。僕は貪欲な人間なので、簡単にもっと欲しいと思うし、失うことがもったいないと思うし、そうですね。うん。そういうものに支配されてしまう人間だと思ってて、でもそこで、その、ね、給料の額面の最低でも10分の1を、とにかく与えるというか、その、まあ、寄付するというか、献金するというか、それが教会だったり、慈善団体だったりとか、国際的な団体、いろいろなところに、まあ、分けてね、捧げさせてもらってるんですけど、それをすることで、僕が守られるんですよ。何から守られるかというと、貪欲から守られるんだと思います。自分のものは自分のものって思うという勘違いから守られるんだと思います。自分が今手にしているものは、神が一時的に貸してくださっているに過ぎず、で僕がその稼いだ給料だと勘違いしたとしても、事実はその稼ぐ力すらも神様がくださっている。 で、その最低でも10分の1ぐらい気持ちよく返せないということは相当勘違いしとるぞ俺はっていう感覚が僕にはあって、で、この勘違いが暴走すると相当変なとこまで行っちゃうぞっていうところがあるから、まあ自分のその精神の健康のためにえいやって捧げるっていうのがあってそう、だから逆に言えばその10分の1ってことに別に意味があるわけではないんだけど、あの10分の1すらも捧げられないとなると相当その自分の心が欲に蝕まれ始めてるなっていうふうに僕はなんか自己診断してて、でこの10分の1っていうラインがいや10分の2なんだっていう人もいるかもしれないし、 5% なんだっていう人もいるかもしれないし、いや 1% なんだっていう人も、まあそれはその人の良心と相談して、良心ね、そのコンシエンスの良心ですよね、まあ神様と相談してっていうのかなっていうのがあるけど、僕はなんか10分の1っていうのは割とこうなんていうのかな、一番こうちゃんと言いたいっていうのは大事でなんていうのかな、そのマザー・テレサの言葉に痛むまで愛しなさいっていう言葉があるんだけど、ちゃんと痛いじゃないですか。10分の1って痛いですよ。誰にとっても。でも痛くないぐらいのものを捧げるってのが、果たしてその貪欲から予防する効果があるんだろうかみたいなところも僕は思うので、10分の1っていうのは一つの基準として自分が、自分を守るために献金してるっていうのがあります。3つ目のフレームワークは、これは、地域協会のことなんですけど、あの地域協会ってこれはね、もう今までのフレームワークと全然180度視点変えますね。視点変えると、あの地域協会ってどういうふうに運営されてるかってことをやっぱり考えるんですね。でそうした時にそれって完全にこう任意のなんていうのかな、自由意思で参加している共同体じゃないですか。だからなんていうの、会社組織でもなければ、公的パブリックなお役所とも違う、それぞれの参加者がそれぞれの時間やお金を出し合って維持しているという、それは牧師の給料とか牧師館とか光熱費とか、街道の建築費とか維持費とか、まあ、いろんなもろもろかかるお金。だからこそ、教会っていうのは会計報告をクリスタルクリアに毎年、信徒全員に開示する。健全な経営ね、教会なら必ずそうしてるはず。ね、なぜならその透明性っていうのが全て、一番大事だから、そういう時は。だけど、それで考えた時に、その、僕はその共同体に、こう、所属してさ、そして、なんていうかな、所属することを選んでるわけだよね。で、礼拝というものを、なんていうかな、捧げてね、そして交わりにも預かって、いろんな活動にも参加して、で、僕自身が貢献することもあれば、僕が何かしらのものを受け取ってるかもしれない。だけど、とにかくここに所属するということを選んで、もちろん、それは自由意志なので、別にもう所属しないということも選べるんですよ。誰にとってもその権利はあるんですよ。だけど僕は差し当たり選んでるんだとしたら、じゃあこれって誰がお金出してるのって言ったら、所属してる全員なわけだよね。で、そうした時に自分だけがお金、ね、献金しません、私はポリシーが、献金しないというポリシーがありましてってなると、あのフリーライダーになっちゃうわけなんだよね。あのだからこれってちょっとそのルールやマナーみたいな話で言うと、なんていうのかな、フリーライダーっていうのはやっぱりこうモラルハザードで、フリーライダーが増えると社会は壊れると言われてるんですよね。で教会も同じだと思うんですよ。私は11献金をしない信念なんで、なぜなら聖書から根拠がないからみたいなことが一定数いると、その人は礼拝に参加するかもしれないけど、礼拝って結構教会の光熱費とかってすごいんだよね。あの一般家庭とはちょっと桁が違うんですよ。まあもちろん ちっちゃな教会、大きな教会で全然違うけどね。だけど大きな教会なんかだと、もう一日、その、ね、冬でも夏でも、一日礼拝捧げて、エアコンなりをつけただけで、本当満単位、簡単に出ていくんですよ。中にいるとわかるけどね。で、いろんな機会が焦がれたりとか、でもちろん働いてらっしゃるもん。でそういう人たちをみんなで支えてるんだけど、自分は参加はするけど負担はしないよという人が増えるということは、フリーライダー問題になっちゃってモラルハザードを起こしてしまうことになるので、なのでまあまあまあ教会に11っていうのは、まあなんだろうかな、それ 逆に言えば それでギリギリ維持 しててさ、多くの教会がそれでもこう牧師のねボーナスカットしなきゃいけないなんてもう当たり前にあるし、牧師をもう雇えなくなっちゃった教会も出てきてるし、教会畳まなきゃいけない教会も多く出てきてるっていう中で、まあ、割と僕はこう11献金っていうのはやっていくっていうのが教会、日本のキリスト教全体を支えることになるなっていうふうに思っててっていう、まあ3つぐらいのフレームワークが言えるのかなと思います。で、メガネさんは全然本当にこういうことをね言えること自体が すごい勇気がいることだしね、もちろん匿名とはいえね、なんていうのかな、ここもなんていうのかな、こういうことを正直に言えるということを僕は尊敬するし、で全然ためらってしまうことは恥ずかしいことでも何でもないし、で僕もすごいわかるし、そんな気持ち、その、うん、震えますよね。なんていうの、10分の1を、ね、だってね、額面がじゃあ30万円の給料の人だと3万円って震えるじゃないですか。3万円の買い物、3万円のコート買うとき震えるじゃないですか。なんか、だってそれを毎月してるんだから、実はクリスチャンってちょっと異常な人たちっていうのがあって、僕はその異常さこそが世界を変える力を持ってると確信してるから、大切だと思うんだけど、でも震える気持ちはもう毎回僕もめちゃくちゃわかりますよ、そんなの。だけど、だからそれを分かち合えること自体、メガネさんは健全な方だと思うんですよね。で、で、なんか一律に、まあさっきも言ったけど、その全員が10分の1、10分の1を捧げられてないなんてもうダメなんだみたいに思う必要もないと思うよ。ないと思うんだけど、本当にまさにその2番目のポイントで、10分の1を捧げることは、とても、自分にとっていいことが大きいっていうことは保証できるんで、そうそうそうそうそう。人にね、与えるということの気持ちよさを知ってしまったら、もうそれ以外のものでは満足できなくなるっていうか、その3枚のコートの喜び、手に入れた喜びは、割とまあ飽きてきたりとか、来年は飽きたりするかもしれないが、3万円献金したことの喜びってのは、まあ、献金したことを忘れることもあるかもしれないけど、その喜びってちょっと質の違う喜びで、この世の与える喜びとは違うんでね、イエスと同じように与えれたっていう喜びなんでね、だからなんかその人のためというよりも自分のためでもあるから、僕自身もなんていうのかな、もっと献金してるからしたら、人からしたら僕だってまだまだ貪欲なわけだしね、だからなんかそれはその、相対評価には意味がないので、だけどそのメガネさんに神様がもしチャレンジしてらっしゃるなら、それは祝福への招きであると思うので、ね、応援したいなという気持ちですかね。はいはいはいはい。で、なんだかな、あとね、もう一個最後に、お金のこと、もうちょっとその範囲広げて、クリスチャンとお金みたいなことで話すと、で、あとはまあ、もう一個あって、あ、ごめんね、ちょっと話しないけど、本当にメガネさんがもう、なんつうのかな、その生活に困ってらっしゃるとか、ね、なんかこう、医療費がすごいかかるであったりとか、あと、その、学費のね、奨学金の返済とかいろいろあって、もうこれを捧げちゃうと、もうちょっと借金しなきゃいけないぐらいなんだよねっていう時は、ぜひ自分のために使ってください、それは。はいはい、それでいいと思いますよ。うん、なんか変にニレプタのヤモメはもう生活費の全部を捧げたんだからっつって、なんか過激に10分の1捧げる、そのね、なんていうか、もう現実的な経済力がないのに捧げて、知り合いにちょっとお金貸してくんないっていうのは、なんか、なんていうの、そういうことを神様は望んでるわけではないから、そこはちょっとごめんね、大事なことかなというか、それぞれのその経済状況に合わせて考えてくれたらいいんだけど、まあ今僕が言った全ては、いわゆるこう、そういう本当にこう借金があったりとか、そういう方じゃない方に向けて今まで言ったっていうのを一個付け加えて、最後にもう一個付け加えるのが、そのクリスチャンとお金っていうことで言うと、まあ、僕はやっぱリック・ウォレンさんの説教を割とこうラジオ代わりに聞いてた時期があって、でその時にリックさんがそのお金のことを割と多く話す時期があってね、まあそういうキャンペーンをしてて、でその時に言ってたのは、まあリックさんはちょっとアメリカ人で、しかもアメリカのそのまあ 正直お金持ちだと思うんですよ、あの人は。だからその資産運用、その無駄遣いをとにかくしないんですよね。でね、あの時計はウォルマートの 10ドルの時計を何十年も使ってるし、全然もう車はもうなんか15年落ちのボロ車をだし、リック・ウォレンさんって結構質素な生活で、家も大きくないしね。で全然このお金は全然使わない人なんだけど、お金持ちの、まあね、その書いた本が史上最も売れたハードカバーの本になったわけで、あのパーパスドリブンライフね、まあ、そういった印税とかも入ってくるでしょう、ね、日本の命の言葉社とゾンダ版は多分財政基盤も違いますからね。でいろんなこうね、あのテレビにも出演されて、まあうん、で資産もあって、でリックが言ってたのが、自分は収入の10分の9を捧げてるって言ってました。10分の1で生活してるって。で、でそれは別に自慢することでもないんだけど、皆さんに言いたいのは、神様はあなたの財布の中の10分の1に興味があると思ってるでしょうと。違うんですと。残りの10分の9にも興味がある。そしてむしろそちらに興味がありますよって言ってる。つまり僕らの財布の中が全てが神の国になることをこそ神が望んでて、10分の10が神のものになると思ってて、ことを神は望んでらっしゃって、僕らのね財布の中、銀行口座の中が、でじゃあ10分の10が神のものであるんだけど、ちょっと11献金は無理ですっていうのはちょっと矛盾しないですかっていうのがあるから、やっぱりこう10分の1献金が気持ちよくできるってのが、割とこう自分の財布が主のね神の御心になってるってことの一つのなんかこう指標にもなるのかなっていう感じはしてて、だからなんかこう自分のお金の使い方ってことを考えるときに、いつもそれはいつも思い出すかな。我々のお金の使い方の10分の10が神のものになる。だからね、投資と浪費と消費っていう3つのことで言うと、まあ投資っていうことを大切にするであったりとか、まあ人のためと自分のためだったら人のためになるべく使うという基準を持つとか、まあそういったことも含めて神様はね、実はめちゃくちゃ興味があって、っていうのはイエス様の、話されたことのうちのものすごい多くの部分がお金に関することだったっていうのは、ね、よく指摘されることなんだけど、この問題っていうのは実はものすごい本質的な問題でね。なのでちょっと30分話してしまいました。なんかメガさん、姉さんにとってなんか満足のいく答えだったかどうか分かりませんけれども、なんだろう、全然もうなんかなんかどこ捧げたことを誇ることでもないし、捧げれないことを、後ろめたく思うことでもないし、そこになんかマウンティングとか価値判断とかはいらないんだけど、幸せであってほしいなと僕は思うから、質問してくださった方がね。でそういう時に神様はやっぱ与えるっていうのはやっぱ幸せへの招きなんだよっていうのは、なんていうのかな、僕なりに励ましたいことかな感じですかね。はい、ということで陣内ゼミ第10回お送りしました。来週からは多分ね、ミネルバ映画界の映画紹介とかを金曜の朝にやっていく感じになるかと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。